まあ、その全ては分かんないんですけども、今までの仕事を通じて、まあ、今後のね、中国企業の課題というか、まあ、不安ですね。不安を感じることの、まあ、1位はですね、ついに、社内全員が一人っ子っていう会社が、もう続々とこう増えていることですね。まあ、これは企業だけじゃなくて、中国経済全体のその今後の不安ということにもなるんだと思うんですけど、社員全員一人っ子っていうのは、まあ、世界でも前例がないですね。なぜそういうことを意識してしまうかというと、もう2000年からその中国で企業研修やってるので、もうどんどんその社風がこう変化していくんですけど、2000年の時からしばらくはですね、私もまだ30代でしたから、当時同年代の、中国企業のその管理職または経営者が2人兄弟とか3人兄弟とかね、結構いらっしゃったんですよ。一人っ子政策って確か1979年から2015年か、まで、行われていたんですけども、この間に生まれた人がほぼほぼその一人っ子なんですね。まあ、ごく一部その富裕層なんかで、まあ、高い税金とかをですね、納めれば2人目 OK というような、そういう例もあるんですけども、まあまあほぼほぼ一人っ子ということになるわけです。で、その間に生まれた人たちがどんどん大人になってきて、今もう40何歳か以下がいよいよこの社会の、なんていうんですかね、ビジネスの舞台に出てくるこの中心的な年代にどんどんこう一人っ子が入ってきてて、だから40歳の社長さんがね、いて、以下、社員をこう集めた時に、ほぼほぼ全員一人っ子みたいな会社が、まあ、どんどん増えていくわけです。で、この一人っ子がいい悪いっていうことは、まあ、別に言えないんですけども、小さい時のことを考えると、かなりその、なんでしょうかね、恵まれて育ってるパターンもあるわけですね。小康亭というふうに言われるぐらいですね、ものすごく大事にされて育っていると。学校の送り迎え、小学校の送り迎えなんか、一人で通ってくる子供なんかまずいないわけですよ。必ずその両親、または祖父母さん、またはお手伝いさんに送り迎えをしてもらっていて、で、これはやはり現実に今でもその子供を誘拐してしまうという事件がまだまだ後を絶たないので、危ない、危険だということで、もちろん送り迎えをしているわけなんですけどね。でも見ているとね、重い荷物、日本でいうと、なんだろうな、ランドセルって子供が背負っていくもんだと思うんですけども、中国だとそういうものもみんな親とかお手伝いさんがちゃんと持ってあげてたりしてですね、そこはちょっと甘やかしすぎだろうみたいな風に見えますが、で、場所によってはもう中学も送り迎えしてるところもありますね。そう、だから愛情をこの一身に集めて育っている分、まあ、甘やかされているというふうにも言えるわけなんですけど、で、プラスその小学校で、そもそもその一人っ子以前の問題として、小学校の中にあんまりその、なんていうんだろうな、こうチームワークを作っていくような行事とか、そういうのがあんまないんですね。極端に言うとクラブ活動みたいなものをほとんどやってない子が多い。普通に放課後サッカー部に入って、サッカーやってましたとか野球部やってましたっていう子は、ね、ほぼほぼ聞いたことないですね。なので、その小中学校の時に、そういうほら、同級生以外のその年上のお兄さんお姉さん、または年下のね、弟妹にあたる世代の子たちとこう一緒に何かそういうスポーツやったりというような経験が何年間もないわけですよ。だから先輩に面倒を見てもらった経験がほとんどない。で、プラス後輩を面倒見た経験もほぼないんですね。ない。で、そのまんま大学まで行って卒業してきますから、いわゆるチームワークとかコミュニケーションと言われるようなものも、日本で研修やるときとも全く違うカリキュラムでやらなければ、とてもじゃないけど組織運営がかなり難しいなというふうに、まあ、思っていて、で、それが年々厳しくなっていく感じ。 うん、であちらでね、その教育カリキュラムをやるときに最も難しいなと思うのが、まあ、チームワークもコミュニケーションも難しいんですけど、実務としてのところではトレーナーズトレーニングっていうんですか、こう社内で、新人とかね、アルバイトさんとかそういう人が入ってきたときに、教育してくれるトレーナーを育てましょうっていうのがあるんです。特にこういうサービス業の場合はね、うん、でこのトレーナーがなかなか育たないですね、うん、話し家みたいな人ばっかりで、スピーカーとしてはねみんなすごいんですよ話すの大好き、うん、ですけども話すだけじゃないですからね、指導してその本人ができるようにしてあげなきゃいけないので、うん、まあいわゆる面倒見がいい悪いっていうところが大事になっちゃうんですけども、やはりねそこはね弱いかな、うん、とても時間がかかる。一人っ子ばっかりが会社の中にその3000人とか5000人いるっていうのは、その多分世界でももう前代未聞で前例がないんですね。なので我々のようなその企業研修やってるような講師とか教育会社も全然ノウハウがないんですよ、うん、これはどの国行ってもないと思いますね、でまあ、だから相当大変なので私のような外国人講師みたいなのはしょっちゅう呼ばれるわけです、うん、まあ、だから20年間も結局通ってるんですけども、もちろんいろんな国から中国企業って講師を招いてるんですけども、でも世界中そんなノウハウはないので、やはりみんな試行錯誤でやっているっていうのが実は正直なところです。だって大学教授だって全員一人っ子の組織の企業運営なんてそんなの知らないですもんね。結局そういう組織をちゃんとまとめていくのに、まあ一番手っ取り早いって言っては、まあ、語弊があるかもしれないけども、やっぱりねワントップ独裁政権型組織で、うん、まあ、運営されちゃうことが多いですね、うん、もう社長神みたいなもうカリスマっていうのをものすごく強く打ち出して、もう彼の指示こそ絶対だ、もうこれこそ法律だみたいな感じで、うん、やっていくので、そのどうしてももうガチガチの軍隊並みのピラミッド系の企業になっちゃうんです。まあ、でもね、これは仕方がないなと思うところはやはりありますよね。もちろんそれだけじゃいけないって分かってて、いろいろな努力はするんですけども、ちょっと民主的って言っちゃいけないんかな、なんかみんなでこうワントップじゃなくて独裁型じゃなくって、みんなで民主的にこう考えながら事業運営していきましょうとかっていうふうにやると、すぐに派閥ができたり嫉妬妬みでも、なんていうんですかね、部門ごとにこう喧嘩になっちゃったり引きずり下ろし合いとかですね、まさに社内三国志になっちゃうんですねそうなんですよ。やっぱり自分中心、自分を見てほしい、自分を評価してほしい、自分をもっと上に上げてほしいっていう、その自分自分自分っていうパワーははるかに強いですね。それは日本の企業の社員に比べたらもう多分10倍20倍強いんじゃないかなっていうぐらい、強いです、うん、でそういったその愛情をたくさん注がれてね、育っているから、まあそのように、なんていうのかな、大事にされないこととかあると、やっぱりすぐ不安になっちゃうんですね。で、不安といえばですね、もう一つその、一人っ子の、その、まあ組織、またはそういうコミュニティの弱点というかですね、不安な部分はやはり小さい時は、6つの財布を持つ小皇帝って言われるんですね。これどういうことかというと、両親がいますよね。で、これで2つの財布、そして両親のそれぞれの両親、つまり、おじいさんおばあさんいますね、子供さんから見たらおじいさんおばあさんがこれ4人いるわけですよね。で、それぞれお財布ありますから、6つの財布を操る小皇帝つってですね、うまいことこうジャンルに合わせてこっちのおばあさんに甘えて買ってもらうとかね、これはお父さんに甘えて買ってもらうとか、こういろいろこう使い分けながらいろんなものをこう手に入れていくなんてことが、まあ、できたわけなんですけども、でこれで社会に出て、働くようになって、じゃあ結婚した時、今度自分が結婚した頃っていうのは両親が4人いますよね。両親4人夫婦ですから、 でこの4人の両親をこの夫婦で面倒見ていかなきゃいけないわけですね。ここからがプレッシャーがかかってくるわけですね。というのは日本のように、医療保険制度とかそれほど充実してない。年金もこれもね、地域によって医療保険もそうですけども、かなりそのもらえる金額とかかなり違うんですね。でまあ間違いなくその日本より医療保険は非常に高いです。そのカバーされている項目も少なくて、もうちょっとでも大病するとすぐ何十万何百万ってかかってしまうようなアメリカに近い感じなので、でいよいよそのご両親が70、80ってなってきた頃にね、いろんなその病気が出てきて病院、通院、手術っていうことが起きてくるんですね。このぐらいからのプレッシャーっていうのはもうすごいですね。でさらにこれも日本と若干違うなと思っているのが、あちらの両親たちってそれほど手をかけて愛情を注いできた分ですね、面倒を見てくれるよ ね、これほどと大事に育ってたんだから期待してるよというのがもうビンビンに出てるし、そういう風潮がめちゃくちゃ強いんですよ。それを期待してこれほど愛情を注いだのよということなんですね。それはもう本人も感じてはいるんです、息子さん娘さんもね。そうだからそれはね、やはりプレッシャーですよね。で経済成長してるからね、給料も上がっていくから別に大丈夫じゃんっていう人いるかもしれないんですけど、もちろん経済成長してるんでそれはそれでいいことでもある一方で、それに歩調を合わせるほど、じゃあ給料がちゃんと上がってるかというとそうでもなかったりですね、またやはりそれに合わせて物価が異常に高くなっていって、もうマンションなんか普通の人買えねえぞみたいな金額にね、なっていきますんで、その自分の夫婦として、また子供もできたら子供、さらに4人の両親の面倒をどうやって見ていくんだろうというプレッシャーは、経済成長とともにですね、楽になるどころかますますでかくなっていってるのが現状なんですよ。なので一人っ子ってのは本当にその複雑だし、いつもこう不安を抱えてるなっていうのがね、はために見ていてもよくわかりますね。でこれが社会全体に漂う不安感というんですかね、もう街もね、すごい街がバンバンバンバンできててね、テレビの映像なんか見るとすげえなーっていうふうに思うじゃないですか、そうなんですけども、それが逆にプレッシャーになるわけですね。そういういい生活を維持しなきゃならない、だけど現実には医療保険制度からね、社会保険のそういうさまざまな保障とか、インフラなんかもまだまだ弱い中で、どうやってこの生活を維持して落とさないようにして、両親まで面倒を見て子供まで育てられるのかという、でそんなことが多いので、やはりちょっとでも給料がいい会社にすぐ転職したくなるし、またはそのすぐに何か仕事を終えると給料を上げてくれ上げてくれっていうこうアピールをしてくるのも、まあ、ある意味それは仕方がないだろうなというふうにも見えますね。ただこれが全員が一人っ子なのでね、その全員のその言い分を聞いてたらそれ会社なんか絶対運営できないんですけど、中間管理職もみんな一人っ子で育っていて、やはり企業が急激に大きくなるとね、自分の部門の部下が50人だ80人だって増えてきますからね。でそこのまたその自分の部下の中の今度人事でまた頭が痛いとかですね、そう、その組織の運営とかそこに関わるセミナーとか研修のオーダーが日本に比べると本当に多いです。だそれほど困っているし、やはりみんなが不安なんだっていうふうに、まあ、これ私の仕事を通じてすごくよくわかるんですね。まあ、少しでも協力できたらなということで、まあ、こちらもいろんな準備をしたり勉強してはいくんですけども、ただいかんせんやっぱり初めて、まあ、本当に前例がなかなかないことなので、これが正解だっていうふうにね、教えられることも少ないので、あれこれ、試しながら、まあ、研修とかを行っているっていうのが実態なんですけどね。まあ、そんなことでね、これからのその中国企業または中国経済の発展とかっていうのはどうなるかっていうと、やはりこの一人っ子が社会の中心にどんどんどんどん出てきた時に、それに伴う不安感ですね、これが本当に どうなっていくんだ、経済もどんなふうに変わっていくのかっていうのはちょっとここも前例がないので、まあ、常にチェックしてその変化をね、少しでも早く知るようにして、まあ、良いアドバイスができるようになれたらなというふうに、まあ、考えてはいるんですけど。